お祈りします。恵み深い天のお父様、今世界中でイエス様がこの世界に来られたこと、お生まれになったこと、この誕生日を一ヶ月かけて喜び、歌い、お祝いする期間を迎えております。キャサリンさんは日本に来られ、また震災の中で癒しのメロディーを届けるために使わされましたが、遭われた交通事故が今ここまで腕も回復し、壊れたハープも修理されたとの良い知らせをお聞きしましてありがとうございます。これからも心と体と人生を豊かに祝福してください。またこの1年間12月まで歩んでこられた、ここに座っておられるお一人一人、また日本各地に散っておられる兄弟姉妹たちの上に、東日本の大震災で4年目を迎えておられる方々の上に、クリスマスの豊かな命のプレゼント、光のプレゼント、慰めと励ましがありますようにお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に開きますので、御霊なる神様がお導きください。お一人一人の心の中にある願いを、祈りを聞き届け、引き上げてくださるようにもお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今年もイエス様がお生まれになって2014年目の年末の月を迎えました。11月から12月にかけてどのような日々を送られたでしょうか。私は未だ90歳と10ヶ月で亡くなった父のその後の人が亡くなるっていうのは、こんなに近い人が亡くなった経験初めてなので、本当にいろいろあるものだなと思って、娘がメールをよこし、私は深い喪失感の中に未だいるけれども、お父さんは大丈夫って来たんでした。本当に人の命、その重みを感じております。そういうわけで、私の家内は一人になった母のもとにまた今週も行くんですが、ということは 2-1 は1ですから、私は一人ぼっちで家にいる日々があったんです。一年発起して私も料理を勉強しなくてはいけない運命じゃないかと思って、サラダなど作って、サラダだけじゃ寂しいじゃないかと、卵が2個あったんです。そして私はゆで卵がいいじゃないかと、ゆで卵を電子レンジにそのままボソッと入れて、多分1分半ぐらいじゃないかって、スイッチを入れて電子レンジの前でじっと理科の授業のように観察していたんです。でチーンとなって2秒ぐらいしてから爆発したんです。卵が爆発するかって、後で優しい教会の人が教えてくださいました。先生、そういう時は卵を皿に割ってサランラップをして目玉焼きにしたらいいですよって教えてくださったんです。私あの時思ったんです。もう電子レンジの卵で飛び散ってぐちゃぐちゃになったんです。私はぬれネズミのように悲しいなって、それを雑巾で取りながらところどころは食べたんです。それでも粘りついたものあった、悔しいからそのままゴミにはしないと思って、食べれそうなところはそれでも剥がして食べたんですけれども、その時思い出したんです、今年出版していただいた、うちの犬の絵本の中に、こんなことはあんまり言ってもあれですが、私と家内がセリフを考えて、震災が起こっていろんなことがあって、そして原発も爆発したんだっていうセリフを思い出して、卵が電子レンジの中で爆発したんだって、そしてその先の言葉を思い出したんです。今日もさっき写真にありました、福牧師がこの間行かれた東京のキャンプ場で過ごしたクリスマスを絵本に差し込んだわけです。大きなクリスマスツリーがまた写ってました。うちの犬は擬人化して、私がクリスマスのどうしてイエス様がこの世にお生まれになったかをお話ししているのを、人間じゃないけども避難している教会の末席で、本当はそこにいなかったでしょうが聞いていたと。暗闇を照らす光、今日はそういうタイトルをつけましたが、イエス様が光だってお父さんが話していたから、本当に照らしてくれるといいなっていうセリフを入れたんでした。今日のタイトルは、暗闇の世界を照らされるために来られたイエス様だから、暗闇の世界だから100年前でも輪切りにしても あるいは黒人の世界でも、私たちの心の中にも、道のりにも、大きな世界の歴史の中にも闇が多すぎるので、イエス様が必要だったんだ、歴史の必然だったんだ、神様は古より決めておられたのだ、だから世界中でこの方の誕生日だけはお祝いするのだ、というお話をしたいと思います。今日は直前にろうそくに火をつけましょうかということで、じゃあつけてみましょうかということで、アドベント、イエス様のお誕生日だけは前日から準備するんじゃなくて、1ヶ月かけて世界中で、このお方は特別だから。今日は第2番目の週なので、2つ、来週は3つ、その次の週は4人の方がバプテスマ、洗礼を受けられる週は、あの4本の灯火を灯したいと思います。さあ、今日開きます聖書のお言葉は、イエス様のお弟子さんは12人、その中で一番若かった元漁師は、若かったから一番長生きした、長生きして噛みしめて間違いないことを確かめて書いたのがヨハネの福音書で、だから彼の解説の言葉は半分ぐらい、半分以上なんですね。確信を持って書いたんです。で、一章だからのっけから聖書は結論を書いたんです。私がイエス・キリストに出会い、漁師を辞めて、まあ、職業替えとは言いませんけども、キリストのお弟子さんになる資格もないのになって、末席を怪我して、一番年若く、もう仲間はみんな亡くなってしまったけれど、後世に伝えるべきことを、私が接したあのお方は一体どなただったのか、何だったのか。今日は光という題をつけたけど、本当は命と光とつけた方がよかったんです。さあ、それでは一節からはちょっと飛ばして4節、ご一緒にご自分の聖書でもモニターでも4節をかみしめながら、イエス様はこういうお方だったんだよ、というヨハネのお言葉を読みましょう。はい、この方に命は人の光であった。皆さん、イエス様は命でありましたと。皆さん、あの誕生日は本当に大切です。先週、聖書の学び会をしておりまして、まあ、いろんな人生の物語をお聞きできるのは私の特権であり幸せです。で、ご主人が亡くなった日が私の誕生日でした、とある方がおっしゃって、私は偶然ではないように思ったんです。命はつなぐんです。命は命にバトンを渡すんです。長年、連れ添われて山あり谷あり、喜び涙を共に共有してきた、だから人生です。そしてその地上の生涯を終える時は、大切な奥様が地上に命を得たその日であった、私はそれは偶然じゃないと思いますってお話したかどうか分かりませんが、あの意味があると思いますって。私もそうです。私は3月11日に生まれ、4年近く前の震災の日がそれと重なったのは偶然ですか、と言われたら、それは解釈によるでしょうが、私は偶然ではないと途中から意識しました。そして自らに言い聞かせました。そして断言しました。そして確信しました。私はこの震災の時のために生まれてきた誕生日が3月11日はリンクしているんだって。やがてドイツに帰られる私たちのお世話をしてくださった宣教師の先生は、間違いなく自分の人生で、間違いなく数十年の日本語を覚えて日本宣教の人生の大半を過ごした人生のメインイベントは大震災であったと、今の時点から揺るぎもない間違いもないって、誕生日もそして大切なんですなどという話を私はする資格は本当はないんです。私にとって一番大事な人はどなたですか、まあ、イエス様を除けばそれはうちの家内であるはずです、あるべきです。なのに多分もしかしたら今年もじゃなかったかな、誕生日をうっかり忘れ、これで何回忘れてお詫びしたらいいんだって、私の弁明はいつも決まってます、許してください、意図的じゃない、私自分の誕生日も自分で忘れてるんだから、これは事実なんです。自分の誕生日ももうしばしば忘れているんでした。だけど本当は誕生日は忘れちゃいけない。じゃあ一番大切なイエス様の誕生日は牧師さんなのに忘れますかって、忘れません。皆さん、あのカレンダーの中に、プログラムの中に、クリスチャンじゃない人々も光のページェントで、最近はああクリスマス の、ページェント風景、またクリスマスソングで音色なんだ、イエス様のお誕生日だけは世界中でお祝いするんです。ですから もう一度最初のお話に戻すと、なぜですかって。奥さんの誕生日を忘れたり、自分の誕生日を忘れたり、だけどイエス様だけは忘れないどころか、世界中で誕生日をお祝いするのはなぜですか。ヨハネのお言葉によれば、命だったからです。皆さん、神様はこの世界に網を投げたんじゃないんです。竿を出したんじゃないです。捕まれって言ったんじゃないんです。プログラムを用意して、プログラムを提供したんじゃないんです。命が来られたんです。私は震災の直後こう思ったんです。福島に来る道々、なんかカーラジオで、車の中で、どこかの国の救護隊が犬を連れて、もう一等最初にやってきて、一人でも二人でもいいから、命があるうちに日本人を救出しようと思って成田空港に着いたって、ニュースが耳に入った時に私は泣いてたんです。全然そんなニュース私と関係ないはずなのに、どこの国のどの人なのか、私が依頼したわけでもないのに、命がこの国にやってきたということに私は胸震えたんです。福島県の新聞社の方が、私はその本読んでないので今度読もうかなと思ったんですが、もっと被害は大きかったはずだって。浜通りの勇気ある40人だかの人が本当に命を懸けたんだということを、まあ、本にしたことがちょっと新聞に載っていたので、新聞の記事だけでもグッときてしまったんですが、あの日危険な弁当、それから何かのバルブを開くために命を懸けなければいけなかった。その時彼らはこう思った。インタビューして分かったのは、自分の命は危ないかもしれない、奥さんに最後の言葉を言った方がいいかもしれない、そしてこの国もここで収まらなければ、東日本全体が、当時首相は5000万人がおそらく被害を被るじゃないかと言ったそうですが、それを自分が命を落としても止めるべきではないかと、その記事を読んだだけで、だって命を懸けたというのは事実だとすれば、それはやっぱ心は震えるんです。震災は命を問うたんです。私は震災の中でそそくさとし、あっちだこっちだ回りながら、ちょっとは気にしていたし、時々は心の中を閉めたんですが、あの絵本にしたうちの犬に申し訳ないなって、ごめんねっていつもつぶやいていたら、獣医さんから電話が来て、もう間に合わないよって、もうここで亡くなるよって、そんなバカな最後の一言も言ってないって、お詫びもしていないと思いました。で、亡くなりました。うちの庭に、火葬した後埋めました。だからうちの犬は命を捨てたことによって命のメッセージを私に送り続けています。そんなにわっさわっさ、今日のことで手一杯心いっぱいにならないで、本当に大事なのはお父さん、命だからって、どんなに小さな命でもスペアはないからって、命の前で立ち止まってって、命の存在の前で命の意味をかみしめてって。皆さん、クリスマスは命を問うてるんです。この命であられる方が、つまりいきなり4節から読みましたが、ヨハネは本当は1章の1節から、神様は言葉であってメッセージであって私たちに募る思いがついに溢れて、人となってこの世界に来られた、さっき言いましたようにプログラムを与えたのでもなければ、救助の網を空から投げたのでもなければ、竿を差し伸べて捕まれと言ったのでもなければ、頑張れよと声をかけたのでなければなくて、言葉はついに人となってこの世界に来られた、お生まれになった、すなわちそれがクリスマスだから、このお方の誕生日は別格だって、特別だって、全然違うって。私たちの教会は毎月の最初の日曜日、聖餐式と今日用意していただきました。後からやります。その時にいつも唱える言葉があります。信仰というのは、あるいは日々の生活というのは、自分に目を留めることでもなく、キョロキョロしてあの人この人の言動を気にすることでもなく、それは浮き草のように、相対的に揺れる船のように、そうではなくて、イエス様だけ見つめることだったでしょうって、いや、だったでしょうって、これは聖餐式のメッセージというよりはクリスマスのメッセージなんです。イエスが来られたって、いや、今日のスケジュールも大事だけど、だけど立ち止まってって、うちの犬が僕の前で立ち止まってって、僕の命はあと5日しかないから僕を見つめてって、本当は叫んでいたんじゃないかなって、僕の隣に来て寄り添ってって、他のスケジュールを全部破棄してって、本当は言ってたんじゃないかなって、あなたが忙しいのも分かるけど、年のせいに世話しないのも分かるけど、それは本当の人生の道じゃないから、命が来られたんだから、本当に大事なのは命だから、命の前で立ち止まってって、 ストップしてって、これで見つめてって、聖餐式ではイエス様だけ見て歩む、イエス様だけ見れば明日が開ける、これがクリスマスの本来のメッセージでもありました。今日の引用箇所ご一緒に一丸を出していただきますと、同じヨハネは有名なお言葉14章の6節で、ご自分はどなたですかと聞かれたら、こういうものですと自己紹介されました。それをヨハネは大事なので取捨選択してここは書かなきゃいけないと思って書きました。ご一緒に14章6節読みましょう、はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理でありなのです、私を通してでなければ来ることはありません。いいですね皆さん、イエスは命です、イエスは道です。私たちは道が分からなかったんです。自分で道が何かの判断基準を作り、あの人この人に聞き修正し、これは違うんじゃないかって、今のところ私はこれが道だと思って歩んできたんです。しかしイエスが道でした。そこに出会うまでつまずいて傷ついて行き詰まって、そして本当の道に出会ったんです。そしてそのお方は命でした。その命がクリスマスとなって私たちの前にキラキラと光のように輝いているのでありました。さっき正志先生が紹介してくださいましたけれども、近くの印刷屋さんも本当によく作ってくれた教会案内があるといいなって前から話してたんですが、3年10ヶ月経って新しい教会案内ができました。載せようか載せまいか迷いましたが、やっぱり載せよう、使えなくても使ってなくても将来も使えないかもしれないけれども、未だ閉鎖中の4つのチャペル兄貴分、これは弟分、じゃあ歴史も書きましょうって、戦後すぐ宣教師が来て奥さんが日本で命を落とし、命をかけてかつて北60キロ70キロに産声を上げた教会でした。歴史は大事ですって、その宣教師は元よりいわきに伝道しなさい行きなさいと促しておりましたが、震災の促しは激しかった、突然だった、しかし圧倒的だった。私たちは震災の風に乗ってこの先まで行くな、行けない、ブロックされている、しかし戻るな、ここに降りなさい、翼を広げたままこの土地に降りました。これが私たちの歴史であります。で、私は一言書きました。正志先生と二人の顔写真を載せて、あの顔写真にひげがあったかどうか私確認しなかったんですが、男二人というのはなんか殺風景だなと思って女性も入った方がいいかったんじゃないかなと思ったりもしたんですけれども、この教会は翼の形の教会ですと書きました。それは二つを意味すると書きました。本当に思ってるから書いたんです。この教会は翼のぬくもりで神様の愛の中に包まれなさいというメッセージです。私たちは一人ではやっていけない、一人では生き抜くことができない、私たちは必要です。神様の愛のぬくもりが、それが翼の中に玄関から入ってくるということで、この中に来たらわしのように翼を買って今度は飛び立ちましょう、今度はここから新しい人生を出発しましょう。愛と力強さの両面をお腹と背中のように表現して無言のうちに語っているのがこの翼の教会でありますというメッセージを載せました。皆さん、イエス・キリストの命の中に来て命強められ命宿り、そしてイエス・キリストの復活の命をいただいて、ここから一人でも多くの方々が今お読みしたように、私が道だ、私が命だ、天の御国への命の旅立ちができる教会であるならば、どんなにか幸いでしょうか。続きの7節もご一緒に読みましょう、はい、あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。あなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ヨハネは本当だと思って確信して、あの時イエス様が語られたことをここに書き記し、私たちに伝えました。イエスは天から来られ、天の父の身元から来られ、神が人となって言葉がついに形となって現れて、私はご一緒に食事した、寝食共にした、そして見た、イエス・キリストの語られた神の愛のメッセージ、イエス・キリストが表された神の愛の迫るような行動の一つ一つ、そしてお生まれから召されて天に上げられる時まで書いた、この道を通し命をいただいて、そして天の御国に行くのだ、福音書を 書き全うしたのでありました。皆さん、人生は生まれと、そして最後は死です。最初に話しました。私は未だ私の父の葬儀の後、まだ2週間ですから、心でもまたいろんな点でも引きずっていないとは言えません。私が先週話した以外のことをお話しすれば、私は父のどういう面を知っていて、どういう面を誤解して、どういう面を葬儀で発見したのかなって。まず私が山形に途中でも亡くなったと聞いて、ついてほどなく県知事さんがいらっしゃいました。私は会ったこともなければテレビで見たぐらいですけれども、お連れの者を連れて、そして私にも、あなたのお父さんはああだった、こうだった、また髪型がどうだこうだとかって私は言われたとか、そんな失礼なことを父は言う人だったのかと思ったり、私の知らない父の面を見ました。また近郊の頭取さんがいらしたりなんだりかんだりで、それはただ頑固でワンマンで、そして私たち息子が他の家族もそうであるように、一時は相当に反発した、その父の面だけとまた違う、父はどういう人だったのかなと思ったりしました。皆さん、イエス・キリストがお生まれになった時、東の国の名だたる博士たちが、それはそうそうたる顔ぶれが、黄金だの入香だのを持ってイエス・キリストの誕生をお祝いに来た時に、マリアやヨセフはどれほど仰天したでしょうか。最初ゆで卵を作ろうと思って爆発したという話をしましたが、どれほどに驚いたことでしょうか。また羊飼いたちがやってきて、イエス・キリストのお告げを天から受けたと聞いた時に、この命は、この赤子は、この緑子は一体どのような存在なのだろうかと胸震えたことでしょうか。私は先週お話ししました。葬式がバタバタバタバタと、急に教会でのお葬式じゃなくて、まあ社葬と一緒にやるということになって、わけのわからない中どんどんどんどん進んでいった、ある時に止まったんです。会社の人たちが父の会社の前を通りましょうという進言で、まあ、別に構いませんからということで、そうなった時に浴衣からネクタイを締め、まるで行ってくるねと出勤するような背広を着たいつもの父の姿でありました。数日前までそのようにして8時5時の生活をしていたはずでした。で、その時にこの間お話したように、近くの銀行の人が、多分銀行の中空っぽじゃないかっていうように、みんな総出で深々とお辞儀したり泣いている姿に出会って、やっぱ子どもたちとしては後ろのバスから眺めて胸震えたのでした。あれ、この父は一体どういう道を歩んだのだろうかって。道なきところに道を作るとしたら、それに敬意を表し涙している人々に、父の存在そのものを震えながらもう一度深く刻んだり思い巡らしたりしたのでした。皆さん、イエス・キリストは神の国の教えを説き、神の愛を見せ、最後はヨハネが目撃したように十字架で死に、復活して最後まで見届けました。それを見届けてヨハネは心震えたと思います。私たちは見ていないけど、ヨハネなどが書いた聖書の教えを受け取って、今心震えながら今年のクリスマスをお祝いしているわけなんです。天から来られたイエス・キリストが神について見せてくれた、神の愛がどれほどのものであるかを私たちの心の中に迫るように、その物語を地上に刻んで綴ってくださった。ちょうど悲しみや痛みが5グラムとか10センチとかでは全然表すことができないように、神様の私たちに対する思いがどれほどであるか、それは5センチとか10センチとかそういうことでは表すことができなかった。クリスマスにいきなり地上に分け入って、果ては十字架で命を捨てていった、その現実が私たちの人生に強烈なメッセージとなって、その存在そのものが今年のクリスマス、私たちがお祝いするモチベーションになっていると思います。それでは今日の箇所にもう一度戻りまして、4節から振り返って後半からですが、この方からいいです。もう一度お読みしましょう、はい、この方に命があった、この命は人の、この命は光であったとヨハネが記しました。なんだか現代は別に光ですよってメッセージ読まなくても地域の風景見たらわかるからって、 私は最近イエス・キリストのお誕生日って特に意識しなくても、あの家この家がクリスマスの飾り付けをしてくださるので、ああこれも悪くないかなって、この近くでは不動産屋さんがちょっと信じられない飾り付けをしてくださって、それと見ると教会は少し素朴かなって、まあ貧相だとは言わないけれども教会よりもよっぽどすごいなんかあのイルミネーションがあるなと思ったり、昨日はあんまり行かないとこずっと車で走ったら、これは何って驚いたんです。普通の家でした。普通の家でもこんなイルミネーションをするんだ。今世界中が、まあ特に日本はもうクリスマスは光ですよって、光のページェントが教会に代わってメッセージを告げてくださっているかなって、聖書は言うんです。クリスマスは光ですよって。私たちはとっても言えない。私はあなたの光ですって、私は光ですって、私を見たら闇が照らされますって誰も言えません。しかしイエスは光ですよって。五節ご一緒にお読みしましょう。はい、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。皆さん、どうして光がこの世界に来たんですか？それは闇の世の中、闇の心であるからです。私はこの教会の光が好きなのは、一つは2階に書斎があるので特権です。皆さんあんまり2階に来ないでしょうが、時間によって午前とここで違うんです。あのステンドグラスの4つのチャペルの光がこっちに当たると十字架が6本出た、床の絨毯まで今十字架が出たって、ああ光が当たると本当に光ってあの一興だな、味わい深いな。もう一つは夜です。夜中の電気がつくと暗くなると、ステンドグラスが外の駐車場から見て、いやこのステンドグラスもいいもんだなって。それから夜特に2階から見ると、私の頭の上にある木彫りの十字架の裏から光がタイマーでつくようになっているんですが、まあ今日は白くした抜いたんですけども、ブルーだったり赤だったり素敵だなって、何でもそろそろストックホルムでスウェーデンでノーベル賞を受賞した日本人も受賞式と講演会があるって盛んにニュースで言っておりました。多分本当だなと思ってそのニュースのインタビューを見たら、知ってますよって、これはノーベル賞に値しますよって、青色の、まあ、発光ダイオードっていうのかよく分かりませんけども、まあ、これは本当にすごいって、これで世界が変わったと思いますって。皆さん、この光が世界を変えた、日本人があの青色の、もう世界中がもうどんどんどんどん光の世界が変わるような、この発明をした限りはノーベル賞に値するって、絶対値するって、世界にくさびを刺したんだと。その前とその後で光の世界がガラッと変わったんだからって、イエス・キリストは光でした。世界を変えたんです。あの光が来られる前は紀元前、イエス・キリストが来られてからは主の年というラテン語ですが、2014年の歳月を刻みましたねって。ところで光は闇に輝いて、闇が光を打ち負かすのではなくて、光に闇は打ち勝つことができなかったとヨハネは書きました。これ別訳が聖書の下の方についているわけなんですけれども、まあ、どちらの意味にも取れるんでしょうか。一つは闇に光が勝利した。もう一つは、まあ、分かりやすく言うと、この光を人々は受け入れなかった、拒絶した、まあ、どちらに取るかでこちらに訳したようですけれども、皆さん、闇は光に打ち勝たなかった。光は必要だった。我が家で、あ、ここに電気つければよかったかなって一箇所だけあるんです。それは階段下の小さな物入れで電気がないんです。懐中電灯いつも置いてるんです。懐中電灯って炭鉱の中覗き込むように、懐中電灯で明るくしなければ物を落として割れたりするんです。あれ、壁を傷つけたりするんです。いや、光がないと傷つけられたり、傷つけたり、壊れたり、壊したりって。光は物だけの世界でも本当に大事だよなって。光がなかったらどうして道を歩めるでしょう。日中の車の運転よりも数倍夜の運転は危ないはずです。注意すべきはずです。皆さん、光は闇の世界に必要だったんです。本当にこの世界は闇でしょうか。それは旧約聖書から新約聖書を読めば、あの人この人どの王様もみんな罪人だということが誇張なく隠すでもなく、人ってこういうものだという姿が私たちを照らします。私たちの罪を浮き彫りにします。しかし聖書によらずとも、最近の 出来事や、あるいはいろんな本を読めば、あるいは小説を読めば、人っていうのは本当に決して綺麗なものでないなと、世界中が物語っているように感じませんか。私は震災の後、アウシュビッツで奥さんも殺され、子供も皆殺しになった、精神科医のフランクル、ただ一人生き残った夜と霧って、もう一回パラパラとめくりました。そして人って本当にむごいな、ドイツ人は賢いと言われるんです。まあ戦争のせいだといえばそれまでですが、そこまでできるだろうかって、小さい子供を親から引き剥がし、そして床に叩きつけたり、あるいはこのようなむごい形で死に追いやったりって、これは命あるもののすべき行状じゃないって、この生き物は何だって、いや同じ地が私の中にも人間の中にも、私もその時代その立場にいたらやったかもって、こういう存在なんだって、血の毛もなんだかゾッとするような、そういう光景を私は深く思いました。また犬を飼っていたせいではないですが、犬たちがなんとか餓死寸前の状態で、どっかの寒い山の中に何十匹も置き去りにされたり、あるいは死んでいる犬が物のように投げられていたりって、いや人間ってこういうことができる存在なんだって、まだ実のお母さんが子供に何を持ったか、貧しかったか分かりませんが食べさせることを許さない、おばあちゃんが、見るに見かねて食べさせると、もう二度とおばあちゃんに会わせないということが果たして人間にできるだろうかって、いや事実できるんだって、そして自分ももしそういう状況にいたらそういうことをしたかもしれないんだって、神様は天からこの地上を見下ろすときに、どの時代もどの国の人も闇だって、この世界は闇の世界だって、だからクリスマスは必然だったんだって、光が絶対必要だったんだって、絵本の中にイエス様が闇を照らしてくれるといいなって犬のセリフで入れましたけれども、私たちの叫びでありうめきであり歴史の、これは神様に対する祈りであったと思います。さあ6節を見ましょう。このことを証言したのは、ヨハネだけではなくもう一人のヨハネもそうでした。6節読みましょう、はい、神から使わされたヨハネという人が現れた、はい、バプテスマのヨハネ、洗礼を授ける人ヨハネと当時言われていたんですね。処刑されて王様から亡くなってしまったんですが、この人が命を落として語ったことは、伝えたかったことはイエス様でした。7節ご一緒に読みましょう。この人は証しのために来た。光について証し。彼によって信じるため。彼は普通の人じゃありませんでした。私こそ救い主だと言ったら、かなりの人が信じただろうと言われた人でしたが、私じゃないと最後まで徹頭徹尾言いました。そして、あの方だって、イエスだって、光について証しをしたんでした。そしてお弟子さんの元漁師の同じ名前のヨハネもイエスは光だった。命をかけて伝えた洗礼者ヨハネもイエスが光だと伝えました。今私たちも私たちの友人や大切な人に光があるよ、イエス様が光だよって証ししています。8節に進んで読みましょう、はい、彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。最後の9節も読みましょう、はい、全ての人を照らすその真の光が世に来ようとしていた。皆さん、全ての人でした。この光はヨハネの友人たちのためだけではなく、当時の人でとどめるべきでもなく、時代をつんざいて、そして全然違う、会ったこともない未来の違う民族の全てのお年寄りも若い人にも、具合のいい人も悪い人も、どんな立場の身分の人も関係なく、全ての人のための闇を照らす光でありました、エボラ出血熱は収束に向かっているかどうか分かりませんが、いつか一時も早くその日が来ればいいなと願っているのは私だけではないと思います。時々海外に行くので飛行機に乗ったら、どういう人が、どっから来た人が乗ってるかなと思ったりすると、早くその日が来るといいな、ついに開発されました、ついに発見されました、 そこからできたこの、 製薬会社が作って提供し始めたこれを飲みさえすれば、仮にそれだと分かってももう死ぬことはありませんし、確実に癒されますと。そしたら新しい時代の幕開けです。恐怖に怯えなくていいんです。あれに感染したらどうしよう、あれがこの国に来たらどうしようって何も恐れる必要はない。そして聖書は闇は光に打ち勝つことがなかったんです。イエス・キリストの光を闇がどんどんどんどん侵食して、エボラ出血熱が今人々をどんどんどんどん押さえつけているように、そのようにはならないんです。イエス・キリストの光はどんな闇にも負けないんです。その闇を照らし、闇をどんどんどんどん光の世界に変えて、私たちの心も私たちの身の回りをもこの世界を照らす誠の光であるのでした。今度の洗礼式、その中で4人の方がイエス様の光が私の道のりに必要です、イエス様は我が道の光ですと、今までこの道を歩んできましたが、私は自分の力で人生を全うして十分と思っていません、このお方を教会に来て知りました、このお方にすがります、この光を心に受け入れます、主よ私を照らし、私を清め、そして私を光の世界に。この間お勉強した人は、天の御国は光の世界であるということを黙示録から勉強しました。もはや太陽もない、神様が光であって、イエス・キリストの光が全てを照らしているからである。天国に行ったら闇があって、いじめがあって、意地悪が横行していて、誰も天国に行きたくないです。闇はないんです、影はないんです、光の世界なんです。だけど私たちは闇があるので、罪があるので、じゃあどうして水と油でそんなところに入れましょう。だから歴史の中に闇を押さえつけ、闇を照らし、私たちを清めるイエス・キリストが来られたんでしたね。今日の引用箇所の20、神様は光でした。さあ、ヨハネはイエス・キリスト伝だけではなく手紙をも書き残しました。その第1番目の手紙の1章のまず5節をご一緒に読みましょう。はい、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。神様はもともと光です。私たちは光ではなく、神様の御顔を恐れ、闇の中の悪趣味で、闇の世界も案外いいもんだなって、どんどんどんどん神様から離れていったら、光が迫ってきて、この世界にイエス・キリストとなって誕生され、私たちの名を呼び、私たちはイエス・キリストと出会い、そして光である神様に出会いました。暗いところが少しもない。ですから私たちの人生は光の子供と呼ばれ、光の中に入れられて、やがては天の光の故郷の世界を目指す人生に根本的に変えられたんです。それでは飛びまして7節、1章の7節を読みましょう。はい、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての力私たちを清めます。神様は光です。神様は命です。私たちの命は一時でした。私たちは暗闇です。しかしキリストと結びついたことによって、キリストを受け入れたことによって、本当のクリスマスの意味を知って受け入れたことによって、私たちは光の中を歩むように変えられました。ということは、光であられるイエス・キリストの血が、十字架で命を捨てられたイエス・キリストの血が、こんなにしょうもない罪深い、どれだけ人を傷つけて生きるんだって、息をしているほど罪の足跡を残すのが人生ではないかと思った私たちが清められ、全ての罪から清められ、天国の永遠の命の希望を持てるということは、なんという幸せでしょうか。それが光であるクリスマスの私たちにもたらした意味であります。先ほどお話しした精神科医のフランクルの本の最後の方の言葉が心に留まりました。私たちが人生を問うのではないと、人生が私たちを問うのだって、人生が私たちに問うているのだって、私たちが人生は何ぞやって、いやそれは違うって、 あなたがセッティングしたわけでない、あなたが置かれた時代の中で時代があなたに問うているのだって、あなたが決めたわけでない、あなたの使命、ね、それは使命があなたに問うているのだって。そして私は今こう思うんです。私たちがクリスマスを問うのではない、私たちがイエスを問うのではない、この地上に黙ってお生まれになったイエス・キリストの人生そのものが私たちに問いかけているのだって。ですから光は闇は光に打ち勝たなかったってもう一つの訳をすれば、多くの人はこれを拒絶したのだって。しかしあなたは拒絶するのか受け入れるのかと、クリスマス、イエス・キリストが私たちに問うているのだって。私たちがクリスマスを問うているのではなくて、神様がこの世界に来られ、ですから竿を伸ばして掴まれているのではなく、あるいは救いのプログラムを提供するのでもなく、痛くも痒くもなくて網でも投げるのでもなく、この地上に来られたこれ以上のない命を捨てる愛を持って、私たちがその方は何者ぞって問うのではなく、そのお方があなたの人生を問うているのだ、そしてあなたはこのお方にどう反応するのですかと、今までのように拒絶しますか、扉を閉じますか、いや、それとも私は今心を開きますと、イエス・キリストを受け入れますと、クリスマスが私たちに問うている、それがアドベントの第2週です。ヨハネは記しました。命ですよ、光ですよ、これは問いです。ヨハネは確信して書いたのですが、いや、私はそうは思いません、私は地上の命だけで十分ですと答えるか、私はキリストがくださるもう一つの命が本当に必要な存在ですとお答えするのか、また世界中がクリスマスのページェントのように、この光は誠であったという言葉がありましたが、実は教会の外には2つ木があって、1つはどうも故障してて夜つかないんです。私今朝も催促して社長さんに早くつけてって言っているんですけれども、誠の命ですから、それは偽物の命ではないんです。誠しやかな光があるとしたら、そういう光じゃないんです。ヨハネはこのお方こそ誠の光であった、あなたはこの光が必要だと思いますかって、いや、私も自分がどれほど罪深いかは本当は知っていますと、別にアウシュビッツの時代に生きていなくても、別に犬の死骸を投げ捨てることがなくても、別に自分の子供を虐待したことはなかったとしても、しかし同じ穴の無人なであるということは、存在そのものを見つめたら、私は自分は光ではない、命ではない、多くの人を傷つけて、またうずくまり、袋小路に入り、首が回らなくなっているのが私の実態でありますと、私はこの光が必要ですと言って受け入れますか。私たちが裁判官のようにクリスマスを図るのではなく、クリスマスが圧倒的な歴史の事実をもって私たちに問うているのだと思います。それでは最後にご一緒にヨハネの福音書、もう一度戻りまして、第一章のそれでは4節ご一緒にお読みしましょう、はい、この方に命があった、この命は人の光であった。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきましょう。ヨハネのお言葉をご一緒に学びました。それぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。クリスマスは命です。神様は救いのはしごを投げたのではなくて、頑張れとメッセージを送ったのではなくて、この世界に人の子としてお生まれくださいました。このお方は命でした。命がこの世界に来られました。この命は十字架で死をもって罪の暗闇をあがない、果ては復活し天の御国に帰り、あなた方もこの道を来るのだ、通るのだ、死は終わりではない、私が命だ、道だと語られました。クリスマスはこの命を受け取りますか。この命はあなたに必要ですか。 私たちに問いかけています。同時にこの世界には闇があります。この闇がどんどん侵食し、やがてあなたの人生も破滅の足音が聞こえませんかと語りかけております。私たちは闇には光が必要で、闇を光に変える誠の光として来られた神の一人子イエス・キリストを心の中に迎え入れたいと思います。そして真心からの本当のクリスマス、イエス様だけを見つめ心からお祝いするクリスマスを今年も迎えたいと思います。それでは少し大きめにピアノをこれから弾いていただきますので、どんな言葉でも結構です。クリスマスの感謝のお祈り、心の中にイエス様をもう一度お迎えし、イエス様から目を離さないイエス様へのお祈り、また12月の私たちの健康や、あるいは仕事や家族の祝福、この地域の祝福、病の中で痛みを覚えている方、全国に散り散りになっている兄弟姉妹のことなど覚えて、どんなことでも自由に月の初めのお祈りをご一緒に捧げたいと思います。それではお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今年のクリスマス感謝します。今日ここに集った私たちの命はあなたです。光はあなたです。あなたを受け入れ、この罪深い世界を、私を照らし救い清めてください。この町を祝福してください。病の中にある方、どうか助け癒してください。喪失感の中にある方に慰めを与えてください。全国各地に散っている方に、クリスマスの希望のメッセージを、命を、光を届けてください。天のお父様、クリスマスの一つ一つのプログラム活動も祝福してください。いわき市のクリスマス、アルフィー・サイラスさんのクリスマスにも神様がお望みください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、今年のクリスマスを心からお祝いします。イエス様は私の命です。私の光です。この命を見つめ、光の中にとどまります。私を清め、光の子供として導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。